鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、山木哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて、はい、ちょっと今我々いい香りに包まれてますね
そう、最近あの僕の中で流行っているアロマシールをですね、マスクに貼るやつを皆さんに貼ったんです
けど、はい、これすごいね、
感動してますよ。
これいいよね、
はい、すごいリフレッシュ効果があって、
うん、こういうアイデア商品はね、なんかいいなと思いながらね、うん、多分もっと流行ると思いますよ、
だから手に入ってるんですけど、これちょっともう手放せなくなりそうな予感がしております。さあ、そして今日の相場なんですけれども、まあ、全体的に下落していまして、特にマザーズの下げが、ね、話題になってますよね。そうそうそ
う、まあ、でも日経平均も、ね、調整したけどね、今日ちょっとね、うん、まあ、ここの部分はそうですね、ちょっと、まあ、マザーズの高値に戻ることはしばらくないんじゃないかという話をラジオ日経でもしているんですけど、さすがに買いすぎちゃったねということと、まあ、将来の成長を織り込みすぎたなというところで、まあ、ちょっと厳しい状況になっているのかなと、だいたい日経平均が高くて、はい、で小型新興が、もう強くて、12月そのままと、まあ、年末まで行って、いやいい正月だなっていうんですけど、いい正月になるとそうじゃない人はですね、まあ、途中11月の頭ぐらいからかな、ちょっと乖離が出てしまったような状況ですかね、はい。
で、まあ、12月前半の戦略、どんなことが考えられるのかというところも気になりますけれども、
う
ん、
は
い、
そうですね、まあ、頭出しだけしておくと、うん、はい、まあ、あとはその自分の、まあ、今年の振り返りですよね、12月っていうのは、なので、まあ、そこの部分のポジション、まあ、合わせ切りとよく言われている、その、今年利益が出ている人がいたら、損を、ね、一緒に切るとか、まあ、そういうことをやりながらですね、まあ、来年に備えるという時期なんですけど、まあ、短期的な話をしますと、まあ、この週末の SQ ですね、まあ、ここをうまくその突破できるのかと、いうことと、まあ、突破した後にがですね、まあ、ほとんど、まあ、商いも減りますし、まあ、一応、ある程度のところ、まあ、高値更新というのはなかなか難しいかもしれないですけど、日経平均も幅が出始めましたので、うん、だから、まあ、いい位置で、ね、ある程度終わるのかなと、年間見ますとね。で、来年からさらに注意というのが僕のストラテジーなんですけど、まあ、来年になるとですね、今米国でですね、まあ、大統領が今度まあ決まる形でもバイデンさんという形で現状になってるんですけど、まあ、そうなった時の政策の中身とか、まあ、実行力等がですね、問われる、まあ、今ハネムーン期間と言われてますので、この辺今日僕は、中心に、ね、お話ししたいと思いますので、まあ、楽しみにしていただけたらなと思います。
この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いいたします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江森さん、坂本さんに教えていただきます。さあ、ということでオープニングにもありましたけれども、はい、そろそろ来年の見通しも含めて教えていただきたいなと思います。
は
い、
そうですね、はい、まあ、現状、まあ、この放送でもですね、まあ、長くもお話をしておるんですけど、はい、まあ、実際日米、まあ、共に最初は共にだったのかな、うん、まあ、あの業績と、まあ、株価の乖離が見られますと、いう話をしておりまして、その背景は、金融緩和ですね、はい、うん、これによって、まあ、米国中心の金融緩和の、まあ、今年なりましたけど、そこの部分で、株式がですね、押し上げられたという形になっています。で、まあ、PR だけ上がってという話はまあしていたんですけど、米国と日本はですね、ちょっと業績がまあちょっと違いますと、はい、まあ、あの日本は年度で見て、米国は年で見るので、そこの違いは当然あるんですけど、まあ、その3ヶ月のラグある、まあ、としてもですね、米国のですね、業績回復は結構強いよと いうのがですね見られております。現状その背景としましては、今年の2020年のですね米国の業績予想、これはですね、期初プラス 10% ぐらいで、また最高益だぜと言ってたところが、コロナが直撃しまして、みんな弱気になってですね、マイナス 25% ぐらいまで、落ち込んだんですが、3Q が終わる頃にはですね、マイナス 15% まで、10% ほどですね、上振れしてるんですね。で、来年はじゃあどうかというと、プラスですね 22% という予想になっていて、これって最高益が見えるぞと、コロナって V 字回復かなという話を最初ね、その金融緩和が出た頃っていろんなね、ストラテジストとかはしてました。エコノミストは特にこれ GDP V 字回復かという話だと、 GDP は V の右が足りないんですけど、業績は予想ベースでは現状 V 字回復しちゃうんじゃないかというような期待がまだ乗ってるので、
何度聞いても不思議だなと思ってしまいますね。
そうなんですよ。で、何がじゃあどの業界がいいんだっていうと、確かにテスラとかね売れてるのとかね、アマゾンとかは、たくさん荷物がバンバン回ってるわけじゃないですか、だからいいなと思うんですけど、他どうなのかなっていうのは、ちょっと分かんなくて、
取り残されている分野も多いんじゃないかなと ね、 思ってしまいますけどね。
取り残されている分野も多いけど、それは多分それはいい質問なんだけど、取り残されている分野というのは案外ね、売上ベースとしてはそんなに大きくないものなのかもしれない、っていうのがあったり、去年見るとちょっと原油石油関連は相当落ち込んだりしましたので、そこの戻りっていうのは今の計画見るとあるかなというのもありますので、何がじゃあ戻るのかっていうと、そうですね、ヘルスケアとかの部分はずっと横ばい一定だと思うんですけど、そうですね、ネット系の企業とかもいいと思うし、で自動車も来年は回復してくる予定ですから、そう考えると案外いいんじゃないかなと、思っているとこういうところですね。で、一方日本に関しては、これはですね全然ダメですよと、業績予想も全然ダメだし、来年回復はすると思うんですけど、今まで落ち込んだ部分っていうのは225の利益で30兆ぐらいあったのが16兆7兆落ちてるんですよ。でこれが、半分も戻れるかっていや無理でしょうと、だから鉄道とかもね回復まで時間がかかると思いますし、あれだけで、2兆5000億ぐらい陸運空運で、押し下げ効果になってますから、これ戻るの時間かかるし、あとはピークから見るとそうだな、それはさ、去年と比べてなんですよ、陸運空運でも、実際のところ、自動車はピークが6兆で、それがゼロになったと今1兆なんですけど、これが戻れるかというと、よくて 1兆2兆戻るぐらいかなと、考えると、やっぱなかなかね、その日本は最高益に戻るのが、時間かかる。そんな中株価は高値抜け続けているというのは、先週お話しした需給要因があるよねという話でして、投資家としては、そこのね、冒頭話した米国株がどこで、その現実を見るかと、これだって予想だから 22% プラスっていうのは、
で日本の予想はある程度悲観的とまでは言わないけれど、あまり楽観視していない。
でも時間かかるのって僕ら日本人だから分かんじゃんっていう感じがするじゃないですか。
かかりそう、
かかりそうでしょ、だしだから、いい業種ないし、いち早く回復する業種を買うというのが、日本株の戦略になるかなと思うんですね。
そこの見極めが全てになってきますかね。
なので、ここはいつも僕がいろんな番組で解説してるんで追っかけていただいたらなという感じになっていますので、ポイントはですね、じゃあ日本の投資家じゃあ何をねテーマとして見たらいいのかというところで、冒頭お話しした通り、この、バイデン、政権がですね発足する予定でございますので、発足した時にですね、どのようなですね、政策が取られるのかというのを今から考えておくというのが大事です。で、これが僕が今年頑張って作った表なんですけど、これはですね、YouTube に、見れますので、ラジオの方はね、ぜひこっち見ていただきたいなと、思うんですけど。
かなり綺麗にまとめてくださってますね。
そうなんですよ。これはね、なかなかないのよ。エコノミストのそのレポートとかはあるんだけど、テーマまでしかなくて、これは実際、政策テーマ、 キーワード、銘柄セクターもね、
ここありがたいですね、
書いてあるんですよ。そう書いてあるんですよ。はい、なので、これはですね、結構ありかなと思ってます。まあ、僕が作ってるんで、もし YouTube 見てる人はスクショしたかったらしていいよっていうところなんですけど、
いいですね。
いいよ。まあまあ、そんな感じで、自分で銘柄考えるといいんですけど、あらかたね、もう銘柄物色された後なんですよね。だからされてない銘柄を探すっていうのは一つかなと思うし、あとはそのバイデンさんが、まあ、演説等々もしますし、その党として、まあ、大統領の後、意思がですね、まあ、明るみになるわけなので、まあ、その時に、この銘柄、どういう銘柄が実はあったぞと、一応網羅してるつもりなんですよ。うん、で、まあ、突飛なことを言う可能性っていうのはなくもないんですけど、まあ、現状、大筋はここなので、まあ、実際、またそれを聞いて、お、これいいじゃないかという形で注目してくる可能性があるので、多く網を張ってありますので、こちらの方をですね、見ていただければなというところなんですね。
はい、
うん、
これちょっと上から触れていきたいなと思うんですけれども、まず、環境分野。はい、4年間で2兆ドルの環境インフラ投資されるということで、その資金がどこに向かうのかというところなんですが、はい、坂本さんが最も注目しているキーワードでいうとどこなんでしょうか。
そうですね、ここは基本的に多分ね、全体的に多分トランプさんとバイデンさんの政策の違いというのは、基本はここの環境部分が一番大きいと思うんですね。うん、なのでこの環境部分にどういうですね、この政策が取られるかっていうのを追っかけていくっていうのは、多分個別株の基本的な戦い方だと思うんですよ。うんうん、なので、ここの実はその、図を見ていただくとね、キーワードがものすごいたくさん載ってあって、はい、銘柄も実は落とし込みやすいんですよ。うん、ある程度小さいところまで書けるので、といっても本当に皆さんが、小型株好きな人が見てる時価総額100億以下っていうとこは、なかなか海外の仕事っていうのはしてないと思いますから、うん、なかなか載せられないんですけど、乗ってこないんですけど、でもこの銘柄セクターを見ていただくと、ああ、やっぱりなっていうのはイメージするしたりとか、あ、ここがあったのかっていうのはね、気づく方がいらっしゃると思いますので、ぜひね、表を見ていて考えていただけたらなと思います。
うん、やはりキーワードでいうと、省エネ、太陽光、風力発電、カーボンニュートラルなどなど、ということ
ですね。はい、その後はね、実はまだ物色されてないところなので、表を見ていただきたいなと思いますと、
はい、ご参照ください。はいはい、さあ、そして続いて通商ですけれども、
はい、
この中で一番注目ポイントは、
こちらはね、中国とね、うまくね、その米国はやっていくと思われがちなんですけど、民主党の今までの政策考えると、ね、でもね、結構ね、引かないと思う。やっぱり言うとこはちゃんと言ってっていう形になると思いますので、そこはですね、トランプさんの部分引き継ぐ部分はあります。 TPP が慎重だったりとか現状言われてますからね。
関税の見直しで言うと、一番どういった分野が影響を受けるんでしょうか。
そうです、関税見直しもね、実はね、かって書いてるんでしないかもしれません、やすやすと。だからここはね、ちょっとまだしてからなんですけど、そうですね、鉄鋼とか鉄鋼、あとはハイテク部分なんじゃないかなとか思いますけどね。はい、あとは、バイアメリカの厳格化、これはね、バイデンさんはね、もうバイばかり言ってますけど、はい、バイアメリカの厳格化は、バイデンさんはちゃんとね、一応引き継ぐというか、これは言ってますから。だからやっぱりその、日本はその米国にですね、工場がある会社が案外もう基本だろうと、メーカー買うならと思ったりしますね。はい、
続いて税制、
は
い、ここ注目ですね。
ここはですね、よく言われてますけど、この上院下院がねじれて、上院がですね、過半数を取った場合は、なかなかこの増税について反対がありますので、なかなか思った通りいかないでしょうと、いうことですね。で、現状、もうすでに財政が先に出すような形になってますから、満額じゃなかったですけど、当然、なので、そこの部分はですね、株にとってはプラスなのかなと思って見てますというところですかね。はい、
で、雇用なんですけれども、製造業の支援に7000億ドル、ということなんですが、雇用っていうのはあまりこうすぐに結果が出やすいのかね、
と思うんだけど、多分このバイデン政権は非常にですね、雇用には注目した方がいいというか、雇用、イエレンさんが実際、労働専門なのでが、ボードにメンバーに入るというか、閣僚入るというような話が出てますので、そうなった場合は、その他のメンバーも労働について、結構注目している人が多いので、実際のところ雇用統計とかが今以上にね、 注目されることになるかもしれないなと思っておるというところですね。
このキーワードの住宅需要というのはどういうことなんでしょうか。
う
ん、はい、
そうですね、ここはもう雇用が安定して雇用がちゃんと確保されたら次家買おうとなりますので、その辺が、うまくですね回ってくれば米国の景気も良くなるのかなというところですかね。
雇用の状況を見て住宅需要を、はいやっていけばということですね。
はい、そうですね。あとはね、はい、IT 医療ってあるんですけど、はい、まず、あ、時間の関係もあるんで、ここはさらっとやってしまうと、はい、IT はね、強硬なガーファ分割論とかね、うん、いうその民主党左派が言ってるようなことは現状ないのかなとは思ってますので、ここの部分は、強硬なことにならないかなと思ってますということと、医療は、オバマケアが復活すると、実際のところ国民皆保険、制度は復活という感じになりますので、そこにお金がかかるから薬価引き下げと、なって製薬メーカー厳しいかなというところですかね。はい、
で最後に自動車、先ほどの雇用のところでも、キーワードにありましたけれども、
ここはね、思いのほか、注目点だと思いますよ。このクリーン、エネルギーに対してのですね、補助金、ここの部分がかなり出ると思います。で、これは実際どうなのかと、自動車メーカーばっかりその保護していいのかという話もあるんですけど、やはり対中国とか、欧州とか、ああいうその、EV を含めた開発競争を考えると、ここも負けるわけにはいかないよね、という形になるが、案外反対する人はいなくて、EV 車のですね、購入に対して補助とか何か考えられますから、あとはその電気自動車を、EV をその充電する施設とかね、この辺の補助とか、日本でもかなり出てますけど、ここの部分がですね、出てくる。で、一気にその、自動車の EV 化が進むことがポイントになるので、多分ですね、この日本もですね、EV のパーツ、EV 関係のパーツを出して作っているメーカーですね。ここはもうすでに上昇しているんですけど、実際その大手のね、物色されてないところも案外これ、すごい儲かったよっていうのもね、あるかなとは思ってるんですよね。なので、注目はその辺かなと思ってますね。はい、
今もう、影響というか織り込み始めている、織り込み終わっていると言えるのは環境と自動車あたりなんですか。
もう基本ね、軽くね、織り込まれていると思います。この後の濃淡で多分変わってくるから、はい、実際次の物色っていうのは、多分業績が出てるところを買っていくっていう作戦なんだから、今ね、多分じゃあ新年になるから、はい、バイデン銘柄を買っておこうっていうと、実際結構チャート見ると高いところを掴むことになるので、これはおさらいだけにしとけばいいのかな。先ほどの話も来年どういうふうに見ますかみたいな話だったので、はい、ここを押さえておけばいいんじゃないかと。で、これも実際できてたのは、選挙の後すぐ作ったんだけど、はい、もうすでに動いてたから、これどこで終わるか分かんないし、はい、これを、ラジオとかで話すとですね、店長で掴む可能性あったわけですよ。なので、ある程度落ち着いたところでね、皆さんのお見せしたと、いう形になってますので、これがすぐ上がるかというわけではなく、今の位置をね、3ヶ月前で比べてからね、はい、銘柄を物色してほしいなと思いますと。
はい、
という
ところ ですね。おさらいとして、そして来年に活用する。
うん、そう。だから来年は基本ネガティブで、まとめると、業績がいいよっていうふうに見られてる米国が、多分落ちてくると思うんですよ。その通りにならなくて、1929で、予想が 22% からダーッとかけてくると思うんですよ。で、かけてきたときに、株が高すぎたってなる可能性があるので、そこが、多分調整のポイントだと思ってます。なので無理せずですね、取り組んでいただきたいと思ってます。
はい、引き続き岡さんオンライン証券のクリック株365ご活用ください。はい、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡さんオンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか。クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡さんオンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡さんオンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。 投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江森哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。さて江森さん、今日も資料をご用意いただいておりますけれども、はい、今日はどういったものからご紹介いただけますでしょうか。
そうだね、まあ、今あのビーコミさんの方から非常にまとまった非常に興味深いですね話もあったんで、まあ、それをちょっと混ぜながらね、混ぜながらというかちょっと振り返ってみたいんですが、うん、はい、1枚目用意したのはですね、主要市場の推移ってことなんですけどね、比較的ちょっとコモディティ多めにちょっと入れたですね資料を見ていただくと、今世の中どうなってるのかっていうのが分かるかなと思いまして、これ見ていただくとですね、メタルがやっぱり強いんですよね、メタルには非鉄金属と貴金属がねあるわけですけど、大体こう金属というと皆さんね金をパッと思いつかれるんですが、去年の年末を100にしたチャートを今見ていただいてるんですけど、これ YouTube で見てらっしゃる方見れると思うんですが、今年は銀シルバーがね結構上がりましてですね、いろんな話題が、ね、あって、太陽光パネル関連とかね、あとはさっきお話しあったバイデン、政権になれば、再生可能エネルギーとかね、クリーンエネルギーとか、そういった文脈からもね注目を浴びてますよね。なので、そういったところでこう買いが入ってると、金はねもうこれもこの番組で何度も、ね、お話してますけど、やっぱりリスクヘッジとかね、ドル安だとか、そういった背景があると思いますけど、あとねこのチャート見ていただくと、これちょっと先週末までのデータ入ってるんですが、上から2つ目が実は非鉄金属の銅がですねもうかなり上がってるんですよね。もう何年ぶりとかねの高値になってて、もう8000ドル1トンあたり8000ドル近くまでね今上がってるのかな。銅の値段をねちゃんとこう説明するのは実はね非常に難しいんですよね。
はっきり背景は分からない。
もうね商社で銅の取引してたけど、値段なんでこんな値段になってるんですかってこと結構多くてですね、やっぱり投機マネーが入ったりねしますし、市場の規模がねやっぱり他の市場に比べるとそこまで大きくないですから、株式とかで比較するとね、そういうのたもあるし、あと2000年代入ってから中国がですね、これ生産もそうなんですけど、特に消費量がねもう非常に増えちゃって、プライスリーダーになってきてるんですよね。なので、そういう意味ではね中国の動向がどうなのかとかね、これ結構ね欧米の人たちはね中国どうなのかってもう途中から変わっちゃったんですよね。昔は欧米の人たちがプライス決めてたんですけどね、もう今中国が決めてますから、やっぱりなかなか欧米の人たちの発想ではちょっと想像つかないのね値段になったり値動きになったりしてますんでね、やっぱり中国の人がどう考えてるのかとか中国の情勢がどうなってるのかっていうのは、これはもうこの数年間すでにそうなってますし、特に2021年からますますそうなると私は思いますね。アメリカだけを見てるとですねもう完全ミスリードする、もうどの経済指標を見た方がいいですかっていうと、私はもう絶対中国だと言い切りますね。アメリカの雇用統計よりも中国の、集中的に出てくる月次のデータ、あるいはやっぱり毎月丁寧にフォローしておく方がですね、よっぽど分かるかなと、私は思ってますけどね、人それぞれ考え方があるんであれなんですけど、で最近ね、いいですかね、最近これ個人投資家さんでもですねコツコツやってらっしゃる方いるのがねプラチナなんですよね。でこれもねまさにさっきビーゴミさんの方で表でね、指摘していただいてたクリーンエネルギーのところの文脈全く同じで、最終的にこの水素社会っていうんですかね、水素燃料みたいなところでいくと、その電解のところでプラチナを使うみたいなね、で今のディーゼル車とかで使っているそのプラチナの使用量に比べると、はるかに多い、量が必要だというのはちょっと材料になっている面もあってですね、バイデン銘柄というふうにですね位置づける人もいたりして、先週かなちょうど日経新聞にもね、プラチナ最近投資家が結構買ってるって話がね出始めてますんでね、ようやく1トロイオンスあたり1000ドル超えてきたんで、なかなか非常に面白い値動きになってきたなって感じがしますね。ですからこういう全体的に、どうしてもね株式ないしは株価指数ですかね、これをパッと見る人が多いですけど、これと合わせてねこういったところもちょっとたまにはですね見ていただくと、おお、なるほどってちょっと気づくこともね、あるかなと思いますけどね。
これプラチナまだまだ これから、ま、なんて言うんでしょう、バイデン銘柄だとしたらこれからじゃないですか、
面白いかもしれないですよね、
使われるのは、
まあ、やっぱりあの金に比べてもね、本来はあの生産量がね、もう100分の1以下なんですよね、
プールいっぱい分でしたっけ、
金はね、
金でしょ、
プラチナは大体年間200トンぐらいしか取れないんですよね、金は大体3000トンから3500トンぐらい取れるんでね、もう全然規模が違うんですよね、まあ、希少性という意味ではね、プラチナは圧倒的にね、あるんですけど、まあ、やっぱり換金性がね、金比べると、やっぱりもともとその通貨としてのね、価値としてはプラチナ認められてないので、むしろ銀の方がね、昔はあったわけで、まあ、そういったところありますよね、ただやっぱりあのどうしても金とプラチナの値段の差っていうのをね、見る方が多いので、まあ、最近はあの少しあのそういった意味ではプラチナの割安感みたいなところがですね、まあ、今後もしかしたらちょっと注目を浴びるかなという気はちょっとしてますね。
一時期プラチナすごい金と乖離して、そのフェアトレしてる人は大丈夫かみたいな、
いやもう皆さんね、ちょっときつかったですよね。
ですよね。
だからそれはあの、まあ、以前も話したかもしれないですけど、やっぱりあの代替性がないんですよね、金とプラチナってね。あのこれ非鉄金属でいうとよく銅とアルミをやる人いるんですけどね、はい、プロなんかはねこれ代替性がないんで、あんまり意味ないんですよ、まあ、代替性あるとしたらねあの電力ケーブルはあるんですけどね、ただアルミはね電動率は確か銅の3分の1ぐらいしかなくて、結局量を3倍必要だとかねなっちゃうんでね、結構ね何なんだろうっていうね、やる意味あんのかみたいなね話ありますけどね、
勉強になりました、
そうそう、まあそんなのもあってですね、まあ、そういうことをちょっと頭に入れて、まあ、株がねちょっとね、どうなのかっていうね、私もちょっと心配してましてですね、先週もちょっとご紹介した次のねあのページなんですが、なんていうんですかね、これいつも分かんないですけど、ナイムインデックスっていうんですかね、ちょっと分かんないですけど、まあ、アメリカの、機関投資家がどういうポジションですかってことで、まあ、100ポイント超えてるとね、あの割高ですよ、あの割高じゃないや、あのレバレッジかけてね投資してますよって水準だってことを、まあ、先週お話したんですけどね、まあ、先週は106ポイントでその翌週先週発表になったのは103ポイントかな、まだやっぱり100を超えてますんでね、あのレバレッジかけて強固投資してるってことで、これはねやっぱりねこのまま上がり続けるっていうのはねちょっとありえないだろうなと思いますね、まあこれ下がってからあこれが材料だったっていうのは多分後付けで出てくるんですよ、でもあのここで売りだっていうなかなか言えないし、もしかしたらまあもうちょっと上がるのかもしれませんけど、これがこのまま何もなく終わるってことは、まあ、私は 100% ないと思いますね、あの必ず何かしらの調整は入る、まあ、5% か 10% か分かんないですけどね、でね12月ってね大体あのこの週かないしは来週ぐらいに一回株下がるのが平均的な動きなんですよ、もうこれ結構はっきりしてて
あのマリ
でその後年末高になるというパターンなんですよ、なので今週から来週は必ず下がると思います、これは私はね持ってるだけで、なのでポジションもそっちになっても大丈夫なように僕はしてますね、まあ、むしろ下がってくれた方が嬉しいぐらい、あのそうなるのが平均的な動きなん でそれはまさにあの今結構変わりすぎてるのがあるので、なおさらその可能性が高いという気がします。
でこの資料を見てもそろそろ、まあ、
ポジションがこうなってるんで、これ耐えられなければ結局みんな投げるしかないんで、だってレバレッジかけてるから、あの大勝になっちゃうんで、だそうなると下げが早くなるから、まあ、ある程度ねあの調整があってくれた方が買いやすいんで、まあ、一回調整してほしいなと思いますけどね、
では続いての資料をお願いします、
次の資料はですね、これ何でしたっけね、
ゴールドトラスト
これで、ね、結局あの先週もお話したんですけど、結局金を売って株買ってんですよ、もうやっちゃいけないよって言ってるね、ことやっちゃってるんですね、金をわざわざ持ってたのに売ってまで、株を買ってるとこれはね、最悪のパターン
で
ね、
でも耐えられなく、ね、なってる方
が多い、やっぱりワクチンでさ株上がってさ、これを乗り遅れちゃいけないってみんな買ってるんですよ、だからやっぱりあの直近のねこのスパイダーゴールドトラストの保有量がですねまた減ってるというですね、ダメだよって言ってるんですけどね、これこのままねあの幸せに終わることは絶対ないね、
まあ、
短期的にはね、いや長期的にはあの株は絶対上がるんで、あのいいと思うんですけど、まあ、やっぱりレバレッジかけてる人は一回はちょっとね調整を覚悟した方が私はいいかなと思いますけどね、
全員儲かる相場ってないですかね、
ないですよ、
オーソドックスの方に動いててね、儲かる相場って続かないですよね、
そうだからやっぱりまあ短期的に行き過ぎればねそれはやっぱり調整すべきだし、それがあるから次の上昇があるんでね、それの繰り返しだから、まあ、あんまり高いとこ買いたくなければね、まあ、今は買わない方がいいかなと、 いう感じはちょっとしますけどね、う
ん、あれコメントにも金価格はマジで1グラム10万円を目指すと考えますという、ね、方もいらっしゃるので持ってた方がいいんじゃないかなとね、
今はまあそうね6000、7000、まあ、そういうとこですけどね、はい、うん、まあ、そういう意味では、まあ、今ちょっとお話したことと、まあ、関連するかどうかですけど、ちょっと長いね、うん、長いちょっと超長い視点でね、はい、ちょっと見たチャートがちょっと次のご用意したやつなんですけど、これはあんまり実は出したくないんですけどね、
そうですか、
これはセミナー対面セミナーのネタですかとか言って、
そうそうそう、まあこれを使ってちょっと来年ね話していこうかなと思ってるんですけど、うん、
いいですね、
うん、まあ、これ見とけばね今金投資してる方はかなり安心されるんじゃないかなっていうね、うん、ほんまかいなって感じなんですけど、
はい、うん、すごいですね、
まあ、金の長期サイクルっていうね、うん、まあ、これ絶対バンバン言いますねって言いますけど、絶対と私がそう思ってるだけで、必ずこうなるとは私は言ってませんから、うんうん、私はそう絶対思ってるってだけですから、そこはあの勘違いされないでくださいね、
はい、
あの金の長期サイクルなんですけど、これあの先週もちょろっと話したんですけど、金は1回上がり出すと12年間上がってるんですよね、
うん、
でこれがまさにあの1968年から1980年、で1980年っていうのは第二次オイルショックがあって、インフレ率がもう 20% になっちゃってね、アメリカでね、もう最後はあのボルカ、うん、FRB 議長がですね利上げをバカンとやって潰して終わっちゃったっていうですね、はいはい、まあ、その時ですよ、うん、まあ、金が1トリオンス当たり800ドル超えたというですね、うん、まあ、ここが第1回目の歴史的な高値だったんですね、
うん、
まあ、その後ずっと下がっちゃって、1999年に250ドルまで下がっちゃったと、うん、まあ、そこが第2回目の上昇、水色の線ですね、はい、のスタートラインで、そこから、2011年の、まあ、9月か、ここで、1920ドルまで上がりましたと、うん、まあ、ここが2回目の12年間のサイクルと、
うん、
で、まあ、おそらく、まあ、希望的に言えば、まあ、2015年から今回の上昇相場が始まっているんじゃないかなとおぼしき状況ですよ、うん、
はい、
で、まあ、8月に、ね、ご案内の通り1回2000ドル、ね、1トル4つあたり2000ドル超えて、まあ、その後200ドルぐらいで下がって、うん、これは下がったじゃないかというんだけども、うん、はい、このチャート見たら、うん、こんなのゴミなんですよ、申し訳ないけど。
だってまあ行ってこいになってから生きてくださいって話ですよね。
10% 下がったって、はい、株じゃ過去何パーセント下がってるんですか、うん、もう私から言わせればですね、何をおっしゃってるんですかと、うん、よっぽど株の方が暴落してますよっていうね、うん、こんなの調整のうちにも入らないと、だからちょうどオンラインなんですよね、インラインっていうか、うん、まあ、これでいくとね、どうなんですかね、これ、まあ、一番安かったと 100とすればですね、うん、まあ、この水色の線で言っても7倍、うん、で、まあ、一番その濃い線でいけばこれ17倍ぐらいになってるんですけど、うん、まあ、そこまでいくとは言わないにしてもね、うん、まあ、5倍7倍ぐらいっていうのはね全然あり得るかなと、
うん、
うん、まあ、5000ドルとかね6000ドルか7000ドルか分かんないですけどね、まあ、どうなるかっていうのは数字は分かんないですけどね、うん、まあ、一応そのトレンド的にはそういうふうに入ってるんで、うん、まあ、そういうふうに見といたらですね、まあ、なんか今 その相場が上下やってるのバタバタしてもですね仕方がないのかなと、
うん、
いうのは私の長期的な視点でですね、で、まあ、本当にバブルかどうかっていうのはね、これはあのこれも次のページなんですけど、うん、以前ご紹介した資産バブル、はい、まあ、いろんな資産バブルのね、はい、あの経緯なんですけど、うん、まあ、これもあの今回の、まあ、金の相場がね、うん、まあ、一番右あの水色のところで書いてるんですけど、
うん、
まあ、2倍にもなってないと安値からね、うん、で過去はこれ以前もお話したんですけど、まあ、これそれぞれね、まあ、さっきお話した1980年までの金のバブルが最初だとすれば、まあ、それ以降見ると大体のそのバブルっていうのは10年から15年間かけて、まあ、大体10倍から15倍価格が上がっていくというのが一つのパターンです。ですから今は2倍にもなってないこの金価格というのは、まあ、バブルとはとてもじゃないけど言えないと、まあ、バブルだというふうに定義するのであれば、まあ、やっぱりあの2015年から10年15年後、まあ、つまりまあ2025年前後とか、まあ、ないしは2030年、まあ、さっきお話した2027年というのが、まあ、今回12年上がればタイミングなんでぴったり合うんですよ、
うん、
でそこで、10倍15倍になっていれば、まあ、1000ドルが起点なんで1万ドルとか、
はい、
1万5000ドルとかなったら、うん、あバブルでしたねと言ってもいいかなと、
うん、
ですので今の相場というのは、まあ、普通の相場かなという状況に過ぎないかなと私個人的には思ってますね、
うんうん、ぜひね12年後、
うん、
まあ、5年後から12年後にかけてちょっとね値動きを見守っておきたいなと思います、ね、うん、そう
そう、あとねせっかくなんでねもう一個だけね、
はい、
まあ、これはね本当にあんま出したくないんだけどまあ長期の株のねサイクルなんですよ、
はい、
これの方が大事かもしれないですね。これはアメリカの株のサイクルなんですけど金と同じようにですね、6ページ目ですね見ていただくと、まあ、アメリカの株はですねこれどうも見てると33年とか4年ぐらいのサイクルで動いてるなっていうのはかなり明確なんですよね、うん、で、 まあ、1回目が1932年、まあ、要はあの世界恐慌終わった後から1966年か、でその後は1974年から、まあ、2007年、まあ、いわゆる、まあ、リーマンショックの前ですね、サプライムローンのところ、うん、まあ、今回はもしその後に株が下がった後上がり始めたとすれば、終わるのは2042年とか43年、
はい、
まだまだ先ですね、うんうん、だとすれば、まあ、調整はあるし、うん、あのいろんな材料で、ね、暴落する時もあるでしょうけども、まあ、それは全く気にする必要なく、あの下がったところを買っていくというふうにすれば、まあ、ずっと報われる相場が続くのかなという、非常に私はあの変な意味では、変な意味じゃなくて楽観してますね、
うんうん、まだまだ先にピークが、ね、大きいピークが来そうなように見えますね。
そうですね、まだまだ先ですよ、うん、長いと思いますね。
まだ始まったばかりという感じで、
は
い、
そんな感じしますね、はい、
では残りの資料はこの後の YouTube タイムの方で解説いただきたいと思います。以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス。週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のマグマグメルマガからの抜粋トピックを紹介しましょう。1、コロナ禍のリゾマン詐欺に騙される人々、テレワークに最適、売り文句、ワーケーション破産でリゾートマンションの不動産化が社会問題に。こちらは姫野秀樹さんの1億円大家さん、姫ちゃん不動産ノウハウからの記事です。続いて2番目、習近平が戦争準備に本腰、圧倒的経済力にバイデンもプーチンも屈服する。こちら江守さんの記事です。江守哲さんの、江守哲のニュースの鉄人、日本で報道されない本当の国際情勢と次のシナリオからの記事です。3番目、なぜ日本のベビーカーは蹴られるのか、冷たい大人が増えた原因と親の心構え。こちらは五道時生さんの、五道時生のフリーキャピタリスト入門からの記事です。4番目、 ANA 5100億赤字からの再離陸なるか、雇用維持の変革に限界も。こちらは馬淵真理子さんの記事で、マグマグニュースからの記事となります。そしておしまいに5番目、知らないと損、子育て支援パスポート事業で携帯引っ越し代を安くする裏技。こちらは川端明美さんの、教育貧困にならないためにからの記事です。それでは内容を触れていきましょう。まずは1つ目、コロナ禍のリゾマン詐欺に騙される人々、テレワークに最適との売り文句、ワーケーション破産でリゾートマンションの不動産化、これは負ですね、お豆腐の負、うん、腐るという字なんですが、うん、不動産化が社会問題にとの記事です。
こちらは、まあ、リゾートマンションっていうのは結構その管理の問題というか、バブルの頃にたくさん、まあ、湯沢とかね、うん、あとは、まあ、箱根とか熱海とか、まあ、いろんなところに、まあ、作られたんですけど、はい、まあ、なんだ、家と別にですね、まあ、そのセカンドハウスとして、まあ、別荘って管理がすごく大変じゃないですか。なので、これをまあマンションにすることで、まあ、簡単にね、そのまあ、リゾートが楽しめるという形で、まあ、在宅も含めて、まあ、その人気が集まったんですけど、結局まあ 2,30 年経ってしまうと、そこは、まあ、家族の形態が変わってね、子供を連れていくのもなくなったし、で遠いし、となるとですね、やっぱ管理費がですね、非常にこのリゾートマンション高いんですね、うん、共有施設の温泉を持っていたりとかしますので、はい、あとは、管理費を、とか修繕積み立て金を払わない人、ずっとばっくれてる人とかがいて、あんまりその財政も良くないリゾートマンションが多かったりとか、して、これがまあある意味、まあ社会問題があって、持ってない人は別に関係ないから社会問題化ではないんですけど、まあ問題になりまして、それでですね、まあ、 まあ、この活用法とかをね、どうするのか、まあ、10万でも売れませんみたいな形に結構なっているのもあるので、うん、まあ、一部ね、その老後の対の住処としてですね、まあ、退職された方が住んでいて、で、まあ、温泉もあるし、で、実際も100万とか10万とかで買えるところもあるし、で、かつ、まあ、家賃はないから、自分で買うから、だからその管理修繕積立金がまあ結構高くて、で、計5万だとしても、なんだ、普通に借りるよりいいじゃないかと、いう形で住んでる方がいらっしゃるという活用法はあるという形なんですけど、これがですね、それでもやっぱりその需要は賄いきれずに在庫がたくさんあってですね、で、まあ、このワーケーションという言葉が出てきて、まあ、実際その会社に出社しなくてよくなったテレワークをですね、延々とできる人、まあ、会社の制度としてもうそれでいいですよと、なって、そういう、まあ、会社員の方はですね、まあ、実際会社員でもフリーランスでもそうですけども、仕事が、ね、パソコンとかで、会社に行かなくていい方は、まあ、どこでも仕事ができる。だから、こういうですね、地方とか、リゾート地で、まあ、仕事をすると、まあ、いいんじゃないかと、うん、いうことで、今、まあ、まだ皆さん都会で消耗してるんですかみたいな、まあ、この歌い文句でですね、まあ、こういうですね、その物件をですね、いかがですかという話になって、これがまあ社会問題になって、で、まあ、その前段に話してですね、やっぱりその、まあ、いろんなね、このリゾートマンションをその取り巻く問題、がですね、やっぱクローズアップされて、そこをもう無視してね、そのなかなか、このリゾートマンションをに住むというかね、存在というかね、はなかなか厳しいよねと、いうことで、でこれ面白いのは、実際ね、これはね、よくある、僕はまあタワマンというか、まあその湾岸部に住んでるんですけど、はい、非常にね、そのヤフーニュースとか見てると、このタワマン叩きの記事がビューが伸びるからですね、不動産、エコノミストではなく不動産ジャーナリストの方々がですね、はい、この湾岸というかタワマン叩きの記事を大量に書いてですね、彼らもこれみんなこのワーケーションをねする人がですね、いるし、その都心にね、住まなくていいから、みんな転出してって価値は下がるんだよみたいな話をしてるんですけど、いや全然そんなことなく、ずっと価格は上がり続けているという状況があって、で何を彼ら言ってるんだろうなって話があるんですけど、ここにちょっとデータがあって、このですね、姫野さんでしたっけ、がですね、データをですね、まあ、作っていただいていて、まあ、持ってきていただいていて、東京都のですね、転入のですね、超過数という形で、減ってはいるんですけど、そんな大した人が減ってないなと。
全く過熱感はないですね、
うん、そうなんですよ、はい、だ3月に流入した分全然マイナスにもなってないしと、いうことなんで、今年1月か10月か見ても全然流入超なんですね、はい、なので、まあ、ちょっと流入が穏やかになったぐらいなもんなんですよ。ですし、2019年時点で1392万人もいる中ですね、これが、まあ、転出した合計は1、2万人ぐらいかな。で、3月に4万人転入してますので、まあ、東京って全然人減ってないじゃんと、いうことがですね、わかるわけですね。
で、関東、まあ、東京の近県、埼玉、千葉、神奈川では、千葉県だけはやや転入者の増加が見えるんですが、まあ、ほぼ変わらず
という。そう、そんなもんなんですよ。で、結局、その、まあ、完全な、その、テレワークにはなってなくて、まあ、地方移住した方の話を聞いても、週1回通勤しなきゃいけなくて、はい、それがしんどすぎると。だからそれを月曜日にしてもらって、日曜からもう GoTo でホテル泊まるんや、みたいな人も、やっぱりいるみたいで。
GoTo もいつまでか分からないですからね。
そうそうそう、分からないし、まあ実際それは、まあ出張じゃないから使っていいのかっていうのも個人的にはありますけど、うん、はい、まあそういうその状況になっているんですよ。
ギリギリの状況で。
そうそう。だからやっぱりなかなかそのですね、まあ地方とか実家とかで、に住みながら仕事をしていても、やっぱりまあ、たまにある出社がですね、この足かせになっているんじゃないかなと思いますと、いうことですね。
これ記事の中で購入しても良い物件の条件ということで、はい、うんうんうん、管理組合が機能しており修繕積立金が潤沢かつできれば築10年以内で、さらにリゾマンを買っても良い人の条件というのが一言、 天涯孤独と書いてありますけれども。
そうですね、はい。で、面白いのはね、この新、うん、まあ、そう、天涯孤独の後ね、はい、激安のリズマを購入してもいい、することができるが、将来地方の財政を圧迫することになるという、だから、その、働いて、その、まあ、働いてる時期っていうのは納税をたくさんするわけじゃないですか。はい、納税をして、納税し終わってですね、地方に移住して、地方財政に圧迫すると。だから医療とか、まあ、いろんな、サービスを使うわけじゃないですか。だから、後からその、サービスだけ使いに来るよっていう話に、なってるわけですね。で、まあ、これはどうかっていう話も、まあ、ありますよね、っていうところで。
地方創生の人口増加施策ならば、この記事の中ではですよ、一戸建てが良いのではとありますが、あ、まあ、ただ今のお話で言うと、一戸建てだとしても、ね、住んでしまったら、その医療費は使う。
ただ、結局、地方財政っていうのは、もうほとんどの市区町村が、まあ、赤字で交付金もらってるから変わらんじゃないかっていうのは分かるんですけど、うん、まあ、実は僕も、そのファンドマネージャーのこの地方財のですね、まあ、仕事をしておりましたから、まあ、結構、まあまあ、勉強はしたんですけど、まあ、やっぱり結局そういうことになってるので、まあ、どこまでこの地方財政に迷惑かけるんだっていう話を短絡的には言えないんですけど、うん、でもまあそういうですね、まあ問題もあるというところなので、うん、まあその購入される方は本当に気をつけて、でもただね、僕もいろいろ不動産見てリズマも見ますけど、はい、あんまりこの管理がちゃんとしてるところって本当少数だし結構高い、
そういうものなんですね。
そういうもの、そこも、はい、頭に入れて、だから僕も別荘が欲しいんですけど、リゾマンもいいなと思うんですけど、自分のものがいいと思うんだけど、でもやっぱり、いろんな負担が重いから、うん、まあ、エクシブの会員権を持ってですね、うん、いろんなところにですね、はい、会員で泊まりに行くというぐらいにしてます、はい、
なのでワーケーションはそこまでこう飛びつかない方が、ね、うん、いいという、
そう、よく考えてね、やっても実家でやるのが一番いいんじゃないですか、はい、僕は。そうですね、うん、そうだと家賃かかんないですから、はい、
時代の流れはそこまでワーケーションに傾いていない、はい、ということを記事が教えてくれていました。さあ、それでは2番目いきましょう。習近平が戦争準備に本腰、圧倒的経済力にバイデンもプーチンも屈服する。こちら江森さんの記事です。少し久しぶりな気もします
みたいですね、これね、
はい、こちらご本人からの解
説を、私が推薦してるわけじゃないんでね乗っかっちゃってますけどね、
はい、ピックアップされております、ね、ご本人からの解説をお願いします。
いや、これ書いてる通りですってしか言いようがないんですけどね、
どんなことを書かれているんでしょうか。
まあ、結局ね、まあ、私この番組でもずっと繰り返しお話してますし、まあ、このニュースの鉄人でもですね、もうずっと書いててですね、もう結局中国にならざるを得ないんだよと、最近やっとそういうことを言い出した人がね、本当増えて、まあ、少しずつ増えてきてる感じがするんですけど、そんなのはもう分かりきってる話でね、まあ、これはもう歴史がそういうふうになってますから、まあ、あとはそのミクロの話で、まあ、どういうプロセスになっていくのかだけでですね、もう方向性決まっちゃってるんですよね。まあ、これはもう、まあ、トランプ大統領がね、こう4年間やってみて、まあ、いろいろぐちゃぐちゃやったんだけど、結局うまくいかなかったっていうのは多分結論だと思うんですよ。で、バイデンさんになったらですね、じゃあ良くなるのかって、これもっと悪くなるだけで、もうこれはもうアメリカの凋落をですね、手助け、わざわざ手助けするようなね、多分政策にもなるだろうし、まあ、あとその閣僚の辞任を見てもですね、まあ、とても力がある意味見えない、まあ、やってみないと分かんないでね、まあ、今は評価するつもりは一切ないですけど、まあ、国力がね、もう力が入れ替わってきちゃってるね、で今、まあ、中国も人口の問題があるんで、まあ、過去の覇権国にでですね、こうなっていく過程と比較するとね、ちょっと弱い面もあるかなという気はするんですが、まあ、やっぱりね、これから経済の規模も大きくなるし、まあ、昔のようにその軍事力と、ね、通貨でうんぬんという時代ではもうなくなってきてるんで、まあ、実際戦争あるかもしれないですけどね、マジでこれはアメリカはもう厳しいんで、まあ、書き込みされてる方も、ね、中にいらっしゃったみたいですけど、まあ、最後はインフレでですね、借金防備金みたいなね、ことをする可能性はゼロではないんだけども、まあ、確かに最近中国の特に習近平氏のですね、発言見てると、まあ、まさにここ書いたんですけど、まあ、二枚舌でですね、国内にはかなり強力に、戦争準備だとか、さまざまなその政策をですね、世界覇権を取るために、仕込んでいくと。で、対外的にはなんていうんですかね、少しこう重要なね、ことを言いながら、まあ、例えばバイデン氏の、大統領を祝福するとかですね、で、なんとか今の状況を打破したいとか、打開したいとか、いいふうにやりたいとか言ってますけど、そんなわけあるわけないですよね、そんなのはみんな分かってるわけで、まあ、それをちゃんと認めて、それを全体にやっぱりその頭を切り替えてですね、なんていうんですかね、この中国とかアメリカの動向を 見れるかどうかっていうのはね、まあ、これからの何十年、かなり変わってくると思いますよ。 だそれはさっきあのお話したようにやっぱりその中国の経済データが大事だとかいうのにも全部つながってくるし、やっぱりアメリカ中心ではなくて、まあ、中国はそういうふうにもうならざるを得ないので、まあ、それを前提に見ていくということを、ね、やっぱり考えていただきたいという、まあ、一つの、ね、まあ、取っかかりにもなるかなという、ね、まあ、この記事は思いますけどね、うん、まあ、あのだいぶ細かいことを、ね、あの書いてますんで、まあ、それちょっと中読んでいただいてですね、あのご理解いただくしかないんですけど、まあ、やっぱりね、トランプ大統領がいなくなると、もうこれもロシアもブラジルもね、イギリスもみんな弱体化してきますよ。もう間違いなく弱体化する。もうイギリスは特にひどいことになっていくと思いますね。EU 離脱して、もう本当に悲惨な状況になっていくんじゃないかなという気がしてなりませんね。非常に個人的には心配してます。むしろドイツとかね、まあ、フランスの方がなんか立場強くなっていくんじゃないかっていうね、まあ、フランスはちょっと分かんないですけどね、ドイツはねかなりいいポジションだと思いますよ。これ日本と同じですね。いいポジションになっていくと思いますしね、まあ、そういうふうにちょっと見ておけば、あとやっぱりインドですかね、まあ、これ中国とインドはね、これもちょっと書いてますけど、はい、まあ、結構国境でね、まあ、いざこざみたいなね、まあ、贈呈やってますけど、まあ、表面上はなんとかうまくしましょうってことでしょうけどね、まあ、中国はこれで妥協することは私はないと思いますから、まあ、それやっぱりインドもね分かってると思いますんでね、まあ、それをインドがどうするのかってことでしょうけど、まあ、経済的にはまだまだね、インドは多分ピークつけるのはまだ20年25年後だと思いますんで、まあ、その間やっぱり中国がね、やっぱり世界を牛耳るだろうし、まあ、それを前提に見ていくためにも、まあ、このちょっと私書いたやつをですね読んでいただいて、現状ちょっと把握しておいていただければなと思いますけどね、
はい、うん、これ、まあ、中国とアメリカの関係もありますので、中国の軍事関係の資金がより中国国内で回るようになるとか、そういうこともあるんですかね。
どうですかね、ちょっとそこは分かんないですけどね、まあ、ただ中国もまあお金があるかって言われるとないんでですね、これはこれで結構しんどいですよね、だからやっぱり軍事力を短期間で一気に増やそうとするとね、やっぱり債務も膨らんじゃうし、その辺の問題もありますよね。あと結構国の何だろう、国営企業か結構しんどいんでですね。
あ、そうですか。
だからその辺は何て言うんだろう、まあ、補填していかないとですね成り立たないので、中国はね、まあ、その辺のバランスも難しいし、かといってあんまり民営化しちゃうとね、また中国とアメリカの関係にもねつながってくるし、まあ、特にハイテク分野はね、まあ、どうしてもそうならざるを得ないんで、まあ、その辺のバランスをこう どう取っていくのかってもありますけど、ね、まあ、最後はやっぱりあんまり中国の技術が上回っちゃうんで、これやっぱり勝てないと思いますね、残念ながらね、
はい、ということで、詳しくは毎週更新ですよね、江森さん。
これはね、月に2回ですね。第2、第4金曜日ですね、
はい、
今週末に一応また新しいの書きます、
はいはい、ちなみに今週末の記事はどういった内容かもう決めてらっしゃいますか。
いや、まだ決まってないですね、はい、いろいろネタがたくさんあるので、ね、どれにするか今考えてます。5
万字ぐらいですね。
そうですよ。
あ、これはね少ない、
これ少ない、もう1個の方が多いんですよ、
これ1万字ぐらいですね、
はいはい、なので合わせてお楽しみいただけると、ね、はい、勉強していただけるとよろしいかなと思います、うんうん、さあそれでは3番目いきましょう。なぜ日本のベビーカーは蹴られるのか、冷たい大人が増えた原因と親の心構え、後藤時雄さんの記事です。
まあ冷たい親で、親じゃ冷たい親でもう気をつけて、冷たい大人で、まあ、親であれば僕の話なんですけど、言うの間違えちゃって最悪の人間だみたいな話をいきなり言ってしまったんですけど、いやでもこれって自ら言っちゃったんですけど、まあベビーカーまあ邪魔だと思うのって、確かにね、細い道とかだと、狭いところに当たっちゃったりして邪魔だと思うし、あとはその電車の中とか、もう満員電車の中でベビーカーをその持ってるなんて何事だってなるんですけど、でも抱っことかしてると潰れますからね。もう最近コロナでだいぶ良くなったでしょうし、まあそれでもやっぱり東西線とか混んでますからね、だから
赤ちゃん潰れそうになってるのとかたまに見ますよね。
だから危ないですよ。でその保育所も取れなくて、結局は都心の保育所しか入れれないような、まあ、職場に近いところしか入れなかったら連れていくしかないので、まあ、ここはもう助け合うしかないんですけど、ポイントはね、結構その忘れちゃうんだよね。その例えば保育園大変だと、でその当事者の時、自分が子供が小さい時とか、まあ、妊娠してる時、これから作ろうという人は、保育園問題大変だと思うんですけど、小学校にね上がってしまうとね、どうでもよくなる人がね多すぎる、はっきり言って、もう俺関係ねえしみたいな、赤ちゃんはと、まあ、子供は年取るだけで年が戻っていくわけないんで、だから結局そうなんですよ。だからうちの妻とかもですね、話 してると、はい、まあ、昔は結構まずい問題だと思って関心はあったけど、まあ、そういう対象じゃなくなってきたり、まあ、あとは保育園に子ども入れれたらほぼもう最後まで行けるから、うん、だからもう保育園のそのに入ってる世代でももう入れちゃったらもうそのまま行けるしみたいな感じだから関心が一言になっちゃうんですよ。ただこの実は補活が大変だって、それ実はこういう問題視してる人って少数なんですよ。ここがこの問題に一番まずいとかと僕は思っていて、だからこそなかなか受け入れられない。まあ、昔この子供のが小さい時の親だった人でもやっぱり、はい、ベビーカー鬱陶しいと思う人もいるかもしれないし、ね、ということになるんで、これはねなかなか本当に難しい問題だと思うけど、やっぱり心の余裕がないっていうのはあるかもしれないですね。だから結局ね若い人はねあんまり他の人に関心がないし、で、まあ、これ僕の視点だけど、あの段階の世代の人はなんか好戦的な人が多いしみたいなあのよくあの電車の中とかで怒鳴られること怒鳴ってる人とかが、まあ、人数的には同じレベルなんですけど、僕が見た感では絶対多いんですよ。今江森さん笑ったけどそんな感じしませんか？ちょっとですよね、ちょっと先輩の人ってなんであんな好戦的なんですか？これ全員じゃないよ、全員じゃないけど、はい、うん、まあ、
比率から言ったら圧倒的ですよ、
僕の視点だから人が多いのもそうですけど、まあ、でも何なんだろうなと思ったり、だからやっぱりそのだからお互いみんな、まあ、ここは切り取ってほしくないですけど発言を、だからその社会に、まあ、不満がいろんな人はいろんな世代ごとにあるんだろうなと思ってます、うん、だからやっぱりここはもう寛容に行くしかないねっていうことで、まあ、大事なのは、まあ、イライラしないことが一番大事なのかな、ね、不満はみんなあるよ、
はい、う
ん、だからベビーカーをコロコロ走らせたい人は湾岸に来ればいいとこれ道広いからねこれね、
解決します、
はい、そう道広いし平らだからさ、坂は橋しかないぞっていう話なので、そういうのもいいかなと思いますという話でいいかなここは、
はい、ちなみにですけども私は、うん、子供の声は気にならないけど、うん、子供に延々怒鳴っている親の声の方が気になるな、
まあ、それはね、
はい、思ってしまいますね。
それ今度さ親に突っ込んでみねえ、うるさいんですけどって言ってみればそれ、
お母さんの方がっていう言いたくなっちゃいますよね。そう、
気持ちはわかる、お気持ちはわかりますがって言ってみなさい。
それ
お気持ちはわかりますがって言うと結構で、ね、うってねみんななるから、
そうね、その一言大事なんですね。そうそう、
分かってあげるのも大事だからお気持ちはわかりますがっていうこの、うん、あのアクセスの仕方はいいことだと思いますよ。
はい、まあ、子供のありなしに関わらず、うんうんうん、社会全体が今より少しだけ私も含めて他人に関心を持って、ね、気を配る習慣をつけていけたらいいのかなというふうに思いました、うんうんうん、はい、さあそれでは続いて4番目、 ANA5100 億円赤字からの再利益なるか、雇用維持の変革に限界も、こちらゲストにもお越しいただきました、うん、馬淵真理子さんの記事です。馬淵、はい、さんこちらのゲストにお越しくださった時に告知されていたムック本大好評、
ね、うん、そうそうそう、もう売り切れとか言ったね僕この前さ軽装でもらったんだけどさ、はい、だから見れるんだけど、そうそう、
もう即日完売が相次いでいたようです、ね、
結構来年のテーマ見るにはいいのかな。だからまあそういう形で最近はこう企業に対する記事がマグマグさん含めて多いですよね、うん、プレゼントとかでも書いてたりしますし、はいはい、
その馬淵さんの目線で書かれてまとまっている記事ということで、
うんうん、そうですね、はい、まあ実際ビジネスモデルの改革がちゃんとできるかっていう話なんですけど、でもやっぱり、うん、GoTo で下支え部分もあるんですけど、うん、やっぱり稼働率が高くないと空運事業っていうのは厳しいので、まあ動かすのに金かかりますから、その空港の離発着もそうだし、あとはその飛んでる間の燃料代も人件費もありますから、だからやっぱり、うん、その、まあ、乗ってる人の数を増やすと。で、実際鉄道みたいな道をたどるというか、減便したからいいかっていうと利便性は悪くないと使わないっていうのもあるし、その辺考えて、なかなか、まあ、前途多難ですがね、まあ、頑張ってほしいなと思いますと、いうことですかね。
では残りの一つは後ほどご紹介したいと思います。今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページからご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000種の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは？ 10 年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなで マグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さあ、あっという間にお別れのお時間です。ラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワー、お送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは荒井沙織でした。それではリスナーの皆さん、この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。